広報やとみ5月号。皆様こんにちは。広報やとみ2025年5月発行の第230号をお届けします。編集発行、やとみ市総務部人事秘書課、やとみ音訳の会ダイジェスト版、音訳、奥山玲子、山口清美、八木茂子、松井君江、大木秀子、服部恵子、伊藤美恵子、岩井かなみ、斉田よし子、砂田としみ、服部のり子。今月の担当は伊藤美恵子。以上、やとみ音訳の会のメンバーです。今月は30ページです。はじめに目次をご紹介します。1、表紙。2、ハッピーバースデー。3、令和7年度施政方針。4、令和7年度当初予算の概要。5、施政施行20周年記念事業。6、令和7年度弥富市職員移動。7、市長の部屋。8、空き家のこと考えてみませんか。9、地震に負けない家づくりを応援します。10、緑の町並み推進事業補助金。11、公立保育所の民営化について。12、トピックス。13、暮らしの情報。14、町の話題。15、教育の広場。16、図書館だより。17、ガイドボランティアが体験した伊勢湾台風。18、スポーツニュース。19、すくすくプラザ。20、保健センターだより。21、各種相談。22、平日夜間、休日診療。23、有料広告。1、表紙。今月の表紙、日の出保育所巣立ち式及び閉所式の様子です。市の人口と世帯数、令和7年4月1日現在、人口 43,366人、先月より99人減少、男性 21,842人、45人減少、女性 21,524人、54人減少、世帯19,133世帯、先月より69世帯増加。2、ハッピーバースデー、5月生まれの子供たち。白鷺穂高ちゃん2歳、いつも笑いをありがとう。鈴木宗也ちゃん2歳、これからもずっと大好きだよ。佐藤一香ちゃん2歳、いっちゃん2歳おめでとう。大島琴葉ちゃん1歳、みんなのアイドル大好きだよ。三浦島ちゃん1歳、生まれてきてくれてありがとう。川村あかりちゃん3歳、甘えっこあーちゃん大好きだよ。竹森かすみちゃん2歳、2歳おめでとう。野菜も食べてね。子供の写真を載せませんか。応募期間5月1日木曜から7日水曜出着。対象者7月生まれで1歳から3歳までの子。問い合わせ市役所人事秘書課内線475、 ID100-1951、 二次元コードが載っています。
3、令和7年度施政方針。3月の市議会定例会で令和7年度の施政方針を表明しました。こちらの特集では本年度の弥富市が取り組む施策などをお伝えします。掲載している施政方針は要約してあります。はじめに本市では令和10年度までを計画期間とする第2次弥富市総合計画後期基本計画を策定し、これを着実に遂行するため市民の皆さんとの共同のまちづくりをこれまで以上に推進するとともに、人と人とがつながり、お互いが支え合い、地域で安心して暮らし、住み続けることができ、市民一人一人が主役となって活躍できる快適なまちづくりを目指すこととしました。そして市役所における仕事の進め方や考え方を変革するとともに、施策事業を効率的かつ効果的に実行し、持続可能で安定的な財政運営を行うための指針として、後期基本計画の策定に合わせ、第5次行政改革大綱を定めました。これまで選択と集中や スクラップ&ビルドなどを中心とした行政改革に取り組むことで、多様化する行政課題や行政需要に対応してきましたが、これに加え、新たな市民ニーズなどに対応するため、改めて全職員がすべての事業に対して目的を再認識の上、費用対効果の面から事業を見直す総点検を実施しております。引き続き、職員の意識改革を図り、市役所一丸となって行政改革に取り組んでまいります。令和7年度重点施策。令和7年度の市政運営にあたっては、引き続き第2次弥富市総合計画に掲げる6つの基本目標に基づき取り組みます。1、いつまでも住み続けたい安全安心な町。2、笑顔あふれる健やかで共に支え合う町。3、心豊かで文化を育む人づくりの町。4、人と地域の資源を生かし、にぎわいを生み出す町。5、良好な都市基盤が整った便利で快適に暮らせる町。6、市民と行政がつながり、共に作る町。
基本目標1、いつまでも住み続けたい安全安心な町、防災・減災対策、災害から市民の生命・身体・財産を守るため、災害情報伝達体制の充実、防災拠点施設の強化、緊急時避難場所の確保などの推進、中日本高速道路株式会社の協力を得て、東名阪自動車道弥富インターチェンジへの緊急時避難場所整備のための設計業務委託の実施、防犯・交通安全対策、高齢者を狙った特殊詐欺への対策として、電話着信時警告メッセージのアナウンス機能などがついた電話機などの購入助成の継続実施、北部・東部ルートエリアの金ちゃんバスを運休させて実施するデマンド型交通による社会実験及び実験への参加・協力の依頼、環境衛生対策、新たに住宅用の地球温暖化対策設備を設置する個人に対する住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金の創設及び設置経費の一部補助の実施。基本目標に、笑顔あふれる健やかで共に支え合う町。子育て支援、弥富市子ども計画に基づく子どもの未来を育む町。弥富を基本理念とした市民すべてが子どもと一緒に元気になれる町。子ども真ん中社会の実現を目指し、子ども家庭センターの設置をはじめとする子育て支援施策の充実、2カ所目の保育所民営化及び認定子ども園化に向け、令和10年度を目途とする私立弥富保育所の民間事業所への移管の取り組み推進、高齢者支援第9期介護保険事業計画、高齢者福祉計画に基づく高齢者の健康づくりと生きがいづくりの推進、地域包括ケアシステムや認知症施策の推進、持続可能な介護保険事業の充実、健康づくり、令和8年度初年度とする第3次弥富市健康増進計画の策定、母子保険事業、妊娠期から出産・子育て期までの一貫した相談対応、関係部署との連携、伴走型相談支援の充実、歯科保険事業、75歳以上の方を対象とした舌の力や飲み込む力、咀嚼力といった口腔機能に関する項目を追加したオーラルフレイル検診の実施、障害者支援、弥富市障害者計画第7期障害福祉計画第3期障害児福祉計画に基づく障害者施策の総合的な推進 及び障害福祉サービスの提供体制の確保や、海女南部権利擁護センターとの連携による支援体制の強化、地域福祉支援、包括的な支援体制の整備に向けた地域福祉計画策定の完了及び八富市社会福祉協議会との連携による重層的支援体制移行準備事業の実施。基本目標3、心豊かで文化を育む人づくりの町、学校教育。令和10年4月の八富市立四つ葉小学校開校に向け、現在の十四山西部小学校既存校舎の長寿命化、およびリニューアルや新たに建設する校舎の実施設計の実施、小学生から高校生まで相談できる八富子ども相談室カラフルの運営や、子どもの家庭生活面をサポートするスクールソーシャルワーカーと教職員とスクールカウンセラーの連携による子どもたちや保護者の心のケアと家庭支援、知識・経験が豊富な特別支援教育指導員と特別支援教育コンダクターの継続配置による発達に特性のある お子さんへの対応や就学相談の強化に加え、教員の気づきのためのスキルアップの促進、文化・スポーツの充実、障害学習推進計画、スポーツ推進計画に基づく文化活動の推進、及びいつでも、どこでも、誰でも、スポーツを楽しむ機会の継続提供による生涯にわたる心身の健康と文化的な生活のための基盤整備。
基本目標4、人と地域の資源を生かし、にぎわいを生み出す町、農業・商工業の振興、飼食用米から飼料用米、小麦・大豆への転作補助や、カメムシ共同防除費用の一部補助、農業用機械や施設の更新に対する支援、市内で飲食店などを創業する事業者への支援として、令和6年度から実施している八富市飲食店等創業支援金交付事業の継続、観光の振興、鉄道事業者との連携による本市特産品の PR のための近鉄八富駅通路壁面を活用したパネル展示の実施。基本目標5、良好な都市基盤が整った便利で快適に暮らせる町、下水道整備、市街化区域である佐古木地区、宇久井浦地区、五味尾地区の整備を推進し、共用区域の拡大とともに接続促進による普及率の向上、道路網の整備、都市計画道路名古屋第三環状線の前ヶ須港区及び中原境港区及び神崎富島港区の整備により、一日でも早い市内道路ネットワーク構築のための関係機関への継続的かつ積極的な要望の実施、市街地の計画的整備、 JR 名鉄八富駅自由通路整備及び橋上駅舎化事業並びに南北交通広場等整備事業の令和12年度の事業完了に向けた整備の推進、本市の玄関口である駅周辺の一体的なまちづくり推進のための八富駅中央駅前広場及び都市計画道路八富名古屋線を中心とした八富駅周辺整備の検討の推進、港湾地域等の整備促進、八富埠頭及び鍋田埠頭を中心とした港湾地域のさらなる発展のための名古屋港管理組合との継続的な連携、愛知県企業庁の開発検討地区として位置づけられた西末広市内における地域特性を生かした新たな企業の立地誘導促進のための工業用地開発の検討の推進。基本目標6、市民と行政がつながり共に作る町、持続的な行 財政運営第2次弥富市総合計画後期基本計画に掲げる施策、事業などの着実な実施による本市の魅力や市民の皆さんの満足度、愛着度の向上。第5次行政改革大綱に基づく事業の見直しや組織の効率化などの継続的な推進。市民共同、男女共同参画の推進、コミュニティの強化、地域づくり補助金の見直しにより市民などが主体となって実施する地域課題の解決や地域の活性化に資する活動への重点的支援、市民活動団体などと行政の共同のまちづくりを進めるために、弥富町中交流館2階への市民活動拠点、弥富家ベースのオープン、自分らしく生きることができる社会実現のために、互いを人生のパートナー、または家族として尊重し、継続的に協力し合う、弥富市ファミリーシップ宣誓制度の導入、DX の推進、地方公共団体情報システムの標準化、共通化に向けた国の標準使用準拠システムへの移行のためのシステム構築及びデータ移行の取り組み、令和6年1月から開始したコンビニ交付への住民票の写しと印鑑登録証明書に加えて所得証明書、課税証明書、納税証明書の税、証明追加によるサービス向上。
4、令和7年度当初予算の概要。予算の規模、令和7年度の予算規模は一般会計は187億8000万円、前年度対比 8.3% 増となりました。また、特別会計は4会計の合計が86億2099万3000円、前年度対比 0.2% 増。企業会計が23億6050万6000円、前年度対比 6.8% 減で、全ての予算の合計は297億6149万9000円、前年度対比 4.5% 増となりました。一般会計歳入の概要。歳入の根幹をなす市税は、個人市民税が定額減税の終了により本来の額に戻ることや固定資産税の増加などを考慮し、市税全体では94億9184万3000円、前年度対比 7.8% 増を見込みました。これは歳入全体の 50.5% になります。市債、市の借金、全体では12億8080万円、前年度対比 75.2% 増を予定し、JR、名鉄弥富駅自由通路整備事業などに対する道路橋梁整備事業債2億5870万円、弥富町中交流館リニューアル改修事業などに対する社会教育施設整備事業債8億6730万円が主なものとなります。基金、市の貯金の取り崩しなどにあたる繰入れ金は8億2502万円、前年度対比 2.3% 減を見込み、令和7年度末、基金残高は17億8904万1000円となる見込みです。一般会計歳出の概要。歳出を目的別に見ると、土木費は JR 名鉄弥富駅自由通路整備事業などの実施により14億5883万5000円、前年度対比 22.4% 増となりました。教育費は弥富町中交流館リニューアル改修事業や中央公民館ホール特定天井撤去等改修事業などの実施により20億9345万1000円、前年度対比 11.5% 増となりました。また、弥富インターチェンジ緊急時避難場所整備事業など、安全安心な街づくりやキャッシュレス決済や電子決済の導入、基幹業務システムの標準化対応など DX の推進のための取り組みに対しても配分しました。 また歳出を性質別に見ると義務的経費は人件費、職員の給与など39億4951万8000円、扶助費、福祉や医療の助成、生活扶助など42億5338万2000円、交際費、司祭の召喚金11億6302万4000円の合計93億6592万4000円、前年度対比 9% 増となりました。これは全体の 49.9% を占めています。投資的経費は JR 名鉄弥富駅自由通路整備事業、弥富町中交流館リニューアル改修事業などの実施により20億6487万6000円、前年度対比 29.9% 増となりました。その他の経費で主なものは物件費、委託料など30億2513万円、補助費等各種団体への補助金、負担金など26億253万6000円、繰り出し金、特別会計への繰り出し金15億61万9000円などが挙げられます。それぞれの会計の概要が円グラフで表されています。市民1人当たりの金額、金額は令和7年1月1日現在の人口43525人で算出した値です。歳入、固定資産税、市民1人当たりが負担する税額134,292円、市民税73,847円、市タバコ税7,030円、軽自動車税2,879円、入湯税30円、合計218,078円。歳出、民生費、市民1人当たりに使われるお金189,210円、教育費53,634円、総務費51,793円、土木費33,517円、衛生費28,726円、交際費26,721円、消防費25,094円、農林水産業費17,902円、その他9,378円、歳出合計43,1475円。
5、市政施行20周年記念事業、キャッチフレーズ決定、ワクワクドキドキ20歳です弥富。作品応募者、小池直樹様、佐古木。作品の説明、作品に込めた思いや理由、20周年であることから、20歳のことを思い返し、20歳の節目で何が変わっていくのか、これからどんな未来がやってくるのか、将来への心持ちを思い出しました。楽しみでもあり、少し不安でもあり、でも一人前と胸を張りたい。そんな気持ちが記念事業を後押しできればという思いです。総勢37人から計65点応募がありました。大変多くの応募ありがとうございました。ネクスステップ、ロゴマーク募集、ロゴマーク要件、キャッチフレーズ、ワクワクドキドキ20歳です弥富からイメージできるデザイン、色数は自由、単色、モノクロ、拡大、縮小での使用は考慮、 AI 技術で自動的に生成したものは禁止、自作かつ未発表の作品、応募資格、年齢、居住地、プロアマを問わずどなたでも応募可能、ただし1人3点まで、募集期間、5月1日木曜から6月10日火曜、応募方法、メール、seisaku@city.yatomi.city lg.jp 応募フォーム、提出は電子データのみ、二次元コードが載っています。賞、表彰状及び副賞1万円分のクオカード及び金ちゃんサブレの詰め合わせ、 問い合わせ先、市役所企画政策課、内線452-454。
6、令和7年度、弥富市職員異動、令和7年4月1日付、新任部長級市民生活部長、飯田博樹、課長級総務部人事秘書課長、神野忠明、市民生活部観光課長、伊藤真也、健康福祉部保険年金課長、中野治、健康福祉部健康推進課長、木村ひとみ、健康福祉部児童課長、伊藤和幸、建設部土木課長、西尾和康、会計管理者、会計課長兼務、田口邦夫、教育部学校教育課長、飯塚よし子、教育部障害学習課長、総合社会教育センター館長兼務、重視山スポーツセンター館長兼務、南部コミュニティセンター所長兼務、白鳥コミュニティセンター所長兼務、重視山公民館長兼務、梶浦智也、教育部歴史民俗資料館長、図書館長兼務、田畑由美子、議会事務局議事課長、浅野勝則、阿麻南部広域事務組合派遣山森貴彦、所長級桜保育所長杉木幸子、英南保育所長阿部幸代、重視山保育所長上野ゆかり、のびのび園長西川直美、新規採用行政職員総務部税務課山崎さゆ、健康福祉部保険年金課石原あゆみ、健康福祉部保険年金課福岡愛華、健康福祉部福祉課藤田陸、健康福祉部児童課牧田香奈、健康福祉部児童課磯谷真由加、教育部障害学習課赤堀美也、保育士弥生保育所内山ほのか、西部保育所滝下理也、役職定年3月31日付、市民生活部長柴田俊文、健康福祉部次長佐藤正人、会計管理者大木ひろみ、教育部次長伊藤孝彦、健康福祉部健康推進課長山森美代子。
7、市長の部屋。青葉にそよぐ風もさややかで過ごしやすい季節となりました。皆様ご健勝のことと存じます。5月はメーデー、憲法記念日、緑の日、子供の日、母の日などゴールデンウィークに始まり、何かとイベントが多い月です。中でも子供の日は、子供の人格を重んじ、子供の幸福を図るとともに、母に感謝する国民の祝日に制定されています。その風物詩の一つとして鯉のぼりを飾りますが、最近はすっかり見かけなくなりました。平成20年頃までは滝をも登ってしまうたくましい鯉のように、子供たちが元気に大きくなることを願い、春のお彼岸が過ぎた頃から庭先やベランダに飾る家を多く見かけましたが、現在は急速に進む少子化の影響もあり、鯉のぼりを目にすることが減ったことは少し寂しさを感じます。しかし5月5日は端午の節句でもあるので、子孫繁栄を祈願する柏餅や無病息災を祈願するちまきは食べたいですね。結びに、木々の芽吹くこの時期は体調を崩しやすいそうです。どうぞご自愛くださいませ。弥富市長安藤生命。
8、空き家のことを考えてみませんか。実家が、お住まいの家が空き家になった時のことを考えたことはありますか。適切に管理されていない空き家は、防災や防犯、衛生面において問題が生じたり、景観が損なわれたりするなど、周辺住民の方に様々な影響を及ぼします。 自身が空き家の所有者になった時に備えて、今一度この機会に空き家について考えてみましょう。空き家を相続される方へ、相続登記が義務化されました。不動産を売ったり買ったりする際に契約ができないなど不都合が生じます。速やかに登記手続きを行いましょう。二次元コードが載っています。住まいのエンディングノートを書いてみませんか？自身のことや財産に関すること、建物、土地の所有の状況に加え、これらを将来どうしたいかなどの情報を住まいの所有者が記入できます。二次元コードが載っています。空き家などを売却した際の課税の特例、空き家の発生を抑制するための特例措置、非相続人が居住していた空き家や敷地を相続した人が、その家屋、敷地などを含む、または家屋取り壊し後の土地を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から3000万円までが控除されます。二次元コードが載っています。低未利用地、空き家、空き地などの適正な利用管理を促進するための特例措置、一定の要件を満たす低未利用土地などの譲渡をした場合、その長期譲渡所得から100万円までが控除されます。二次元コードが載っています。空き家等除却費補助制度最大20万円 ID100-3562 対象、空き家等対策に係る特別措置法に規定する空き家など、市内に存在する住宅であり、市職員による現地調査により、不良住宅と判定された物件の除却を行う工事、申し込み期限11月28日金曜、注意事項、補助金の利用をお考えの方は、申請前に市役所、都市整備課までご相談ください。工事着手前に申請が必要です。空き家バンクをご活用ください。市では、愛知県宅地建物取引業協会と連携し、弥富市空き家バンクを開設しています。賃貸、売却を希望する空き家の情報を、空き家を使いたい人に紹介できます。二次元コードが載っています。お気軽にご相談ください。空き家の悩みや困りごと、その他空き家全般に関することは、問い合わせ、市役所都市整備課内線262-263。
9、地震に負けない家づくりを応援します。まずは、無料耐震診断。市から派遣された診断員が現地調査。対象、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅、戸建て、長屋及び共同住宅を含む。耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、高いと診断された場合、耐震改修 ID100-1479、最大100万円。対象、判定値が 1.0 未満の住宅を基準値以上とする耐震改修工事、耐震シェルター、防災ベッド、ID100-1480、最大30万円、対象、65歳以上または障害者を含む世帯で、判定値が 0.4 未満の住宅に耐震シェルター、防災ベッドを設置する工事。その他の補助制度、ブロック塀等撤去、ID100-3013、最大10万円。対象、道路からの高さが1メートル以上かつ、敷地地盤面からの高さが60センチ以上で、転倒の恐れがあるブロック塀など撤去する工事。申し込み期限、11月28日金曜。注意事項、工事着手前に申請が必要です。問い合わせ、市役所都市整備課、内線262-263。10、緑の街並み推進事業補助金 ID100-758。 市では愛知森と緑づくり税を活用し、愛知県が行う愛知森と緑づくり事業に基づき、市民事業者の皆さんが行う有料な緑化事業の費用、植栽工事費などの一部に対し補助金を交付しています。 対象要件、市内の市街化区域または市街化調整区域内の既存集落において民有地の建物または敷地の緑化を進める事業で緑化対象面積が50平方メートル以上のものなどです。申し込み期限11月28日金曜、注意事項、工事着手前に申請が必要です。問い合わせ市役所都市整備課内線262-263。11、公立保育所の民営化について、二次元コードが載っています。本市の子育て支援施策は令和7年4月に策定した弥富市子ども計画に基づき、子どもの未来を育む町弥富を基本理念として、市民すべてが子どもと一緒に元気になれる町、子ども真ん中社会の実現を目指し、関連事業の充実に努めています。また令和4年1月に策定した弥富市公立保育所の民営化基本方針に基づき、多様化する教育・保育ニーズに対応できるよう、令和7年4月から市立日の出保育所を認定こども園として民営化したほか、令和10年4月をめどに市立弥生保育所の民営化及び認定こども園化に向けた取り組みを推進します。弥生保育所民営化説明会を開催します。5月17日土曜午後2時から、説明は1時間程度、総合福祉センター2階研修室、弥生保育所民営化に関する概要説明、託児申し込み方法、市内保育所または市役所児童課へ申し込み書、窓口 C ホームページで入手課を提出、託児申し込み期限5月9日金曜、問い合わせ市役所児童課内線156。
12トピックス。1、夏休みに児童クラブを利用したい場合は申し込みが必要です。問い合わせ市役所児童課内線154。実施日及び時間、7月21日月曜祝日から8月31日日曜。対象児童、市内の小学校に在籍する小学1年生から6年生。申し込み期間、5月12日月曜から6月13日金曜、午前8時30分から午後5時15分。申し込み方法、市役所児童課窓口。申し込みに必要な書類、児童クラブ登録申請書、5月12日月曜から配布、就労証明書など別途証明書類が必要な場合あり、児童クラブの利用料や留意事項など ID100-3265。 2、夏休み期間に児童クラブで働きませんか。問い合わせ市役所児童課内線154。保護者が昼間家庭にいない児童を支援する児童クラブの指導員、特に夏休み期間中働いていただける方、大学短大生も可能を募集します。教員免許、幼稚園教諭、保育士免許などの有資格者を歓迎しますが、資格の有無は問いません。採用にあたっては選考の上任用します。必要書類など、会計年度任用職員登録申込書、写真、保育士、教員などの資格のある方は資格者証の写し、勤務地、市内11カ所の児童クラブ、申し込み期間及び申し込み先、市役所児童課で随時受け付けます。二次元コードが載っています。3、弥富市議会議会カフェ、問い合わせ市役所議会事務局内線512、7月2日水曜、午後7時から8時30分、農村環境改善センター、5日土曜午後2時から3時30分、白鳥コミュニティセンター、5日土曜午後7時から8時30分、総合社会教育センター、6日日曜午前10時から11時30分、総合社会教育センター、テーマ、総務、防災財政、建設、商工産業、農業、都市計画、健康福祉、生活、公共交通、環境、教育、学校、障害学習、 テーマごとにテーブルを用意しています。市の今後さらなる発展を目指して市民の皆さんと考えてまいりたいと思います。どうぞお気軽にご参加ください。市議会の活動状況などに中心に市民の皆さんに情報発信しています。二次元コードが載っています。4.6 月定例会の開催日程予定、問い合わせ市役所議会事務局内線512、6月2日月曜本会議議案説明など、16日月曜、17日火曜本会議一般質問、18日水曜本会議議案質疑、19日木曜総務建設委員会、20日金曜厚生文教委員会、23日月曜予算決算委員会、27日金曜本会議委員長報告討論採決、ケーブルテレビ中継本会議の一般質問を放送予定、午前9時30分から会議終了、録画放映は当日午後7時から予定、インターネット配信開催後およそ10日後から配信予定。
5、愛知県後期高齢者医療制度協定保養所利用助成、二次元コードが載っています。問い合わせ愛知県後期高齢者医療広域連合給付課、電話052-955-1205。被保険者の皆さんが次の協定保養所に宿泊する場合、1人1泊につき1000円を助成します。4月1日からの1年間で全保養所合わせて4泊まで。場所蒲郡市、保養所名サンヒルズ三河湾、電話053368-4696、江南市スイートピアコーナー058753-5555、予約専用。豊田市、豊田市百年荘056562-0100、東浦町愛知健康の森プラザホテル056282-0211、長野県大滝村御嶽休暇村セントラルロッジ026448-2111。開館状況や宿泊予約は各保養所にご連絡ください。利用方法、予約時に愛知県後期高齢者医療制度の被保険者であることを伝え、宿泊当日、保養所の窓口で後期高齢者医療被保険者証または資格確認証を提示してください。6、企業版ふるさと納税による寄付をいただきました。問い合わせ市役所企画政策課内線452、 ID100-6086、 JTECT 本社刈谷市朝日町1丁目1番地株式会社 JTECT 様、ステアリングシステム、時空計、駆動製品、工作機械、電子制御機器などの製造販売から市に対し、企業版ふるさと納税として薬用泡ハンドソープ、市内の小中学校1校あたり40個のご寄付をいただき、2月19日に感謝状の贈呈を行いました。この度いただきました寄付物品は、昨年12月半ばに納品後各学校で使用させていただきました。弥富市企業版ふるさと納税検索。7、蟹江警察署からのお知らせ。問い合わせ蟹江警察署生活安全課、電話95-0110。市内犯罪発生状況令和7年1月暫定値、校区弥生桜日の出、いずれも自転車等1件、営難侵入等2件部品狙い1件、白鳥特殊詐欺2件、自転車等1件、牛車山西部侵入等1件、 SNS 型投資詐欺、 SNS 型ロマンス詐欺、自動車等車上狙い、オートバイ等自販機狙い、ひったくり強盗。大藤牛車山東部校区は0件でした。1月は空き巣被害が2件、就寝中に侵入される忍び込み被害が1件発生し、いずれも窓から侵入されました。また、自宅や 駅周辺で自転車が盗まれています。鍵を確実にかけた上で、自宅窓には補助錠を、自転車にはワイヤ錠などで2ロックをして被害を防ぎましょう。犯罪情報や不審者情報は県警の防犯情報窓分かりアプリ愛知ポリスでチェック。 iOS 端末、 Android の二次元コードが載っています。 8TKE スポーツセンタートレーニング5月講習会、問い合わせ TKE スポーツセンター、十四山スポーツセンター、日程3日4日9日10日11日13日17日18日21日24日25日29日31日初回無料、大人300円、中学生150円。9、早期教育相談及び特別支援学校体験入学について、問い合わせ早期教育相談、市役所学校教育課内線414、特別支援学校体験入学、体験入学先の各学校。早期教育相談、子育てで気になることのある方、お子さんに障害を有する可能性があると思われる方、お子さんの就学について相談したい方など、お気軽にご相談ください。相談は予約制で無料で行います。7月24日木曜午前10時から午後4時、天市樹木寺公民館。対象者、乳幼児期から来年度に新1年生になるお子さんとその保護者。申し込み方法、市役所学校教育課。申し込み期限6月23日月曜。なお、就学の相談は市役所学校教育課でも随時行っています。特別支援学校体験入学、体験入学の日以外にも随時相談に応じていますので、お気軽にご相談ください。対象者、来年度に小中高等学校入学予定で、障害を有する可能性があると思われるお子さんとその保護者、知的な発達に遅れのあるお子さん、沙織特別支援学校、愛西市西川端町、電話 37-2061、 小学部、見学会5月15日木曜、新就学時の保護者、対象、5月2日申し込み締め切り、体験入学、9月18日木曜、予備費、9月25日木曜、中学部、見学会、6月5日木曜、小学6年生の児童、保護者対象、高等部、説明会、5月28日水曜、中学校3年生対象、見学会、11月19日水曜、中学校2年生対象。手足の不自由なお子さん、一宮特別支援学校、一宮市杉山、電話 0586-51-2221、 幼稚部、小学部、教育相談随時実施。体験入学、幼稚部6月4日水曜、小学部6月12日木曜、中学部教育相談随時実施。高等部説明会7月16日水曜、中学3年生及び保護者対象。病気で療養しているお子さん、大部特別支援学校、大部市盛岡町、電話 0562-48-5311、 小学部、中学部、高等部、体験入学、7月8日火曜、10月9日木曜。目が不自由なお子さん、名古屋盲学校、名古屋市千種区北千種、電話 052-711-0009、 幼稚部、小学部、中学部、高等部、教育相談及び体験入学随時実施。サマースクール、8月22日金曜。耳が不自由なお子さん、一宮ろう学校、一宮市大和町、電話 0586-45-6000、 説明会、幼稚部6月10日火曜、小学部6月3日火曜、中学部6月4日水曜、高等部6月5日木曜。詳しくは直接体験入学先の学校へお問い合わせください。
13、暮らしの情報。 13-1、 6月2日月曜は自動車税私別割の納期限です。二次元コードが載っています。4月1日現在で自動車をお持ちの方に対し、4月30日水曜に県税事務所から納税通知書を発送します。納付場所は納税通知書の裏面をご確認ください。なお、名義変更や廃車などの手続きを他の方に依頼した自動車の納税通知書が届いた場合は、依頼先にご確認ください。問い合わせ、西尾張県税事務所、電話 0586-45-3170。 13-2、 福祉のマークをご存知ですか。補助犬マーク、身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。身体障害者補助犬法で、公共の施設や交通機関、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障害者のある方が補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障害者差別にあたります。問い合わせ、市役所福祉課内線162。 13-3、 国民年金の手続きが電子申請できます。申請にはマイナンバーカードが必要ですが、マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書などを作成できるため簡単です。申請結果もスマートフォンなどで確認できます。二次元コードが載っています。20歳になられた方へ。20歳になられた方向けに、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどを分かりやすく動画でご案内しています。二次元コードが載っています。問い合わせ、市役所保険年金課内線124-125。
13-4、 防災行政無線、同胞無線を用いた試験、5月28日水曜午前11時。内容、防災行政無線からチャイム音と試験用音声が一斉に放送されます。問い合わせ、市役所防災課内線482、 ID100-16-45。 13-5、 6月1日は人権擁護委員の日。あなたの身近な相談パートナーです。秘密は厳守します。全国共通相談ダイヤル、午前8時30分から午後5時15分。みんなの人権110番。電話 0570-003-110。子どもの人権110番。無料 0120-007-110。女性の人権ホットライン0570-070-810。問い合わせ、名古屋法務局人権擁護部、電話 052-952-8111。 13-6、 障害のある方たちの働くフェア2025、無料、5月25日日曜午前10時30分から午後2時、 TKE スポーツセンター。内容、多数の日中活動系福祉サービス事業所、就労系や生活介護および地域活動支援センター事業所、一般企業などがブースを設け、それぞれの特色や仕事内容、福祉サービスの説明などを行います。また今回は引きこもりの当事者が語る講演会も開催します。問い合わせ、市役所福祉課内線162、天南部障害者自立支援協議会。 13-7、 月1回開催、八方環境学習教室、無料、二次元コードが載っています。7月12日土曜午前9時30分から11時30分、八方クリーンセンター。内容、伝統工芸士の先生に教わり、伝統工芸友禅染めでランチョンマットを染めよう。対象者、小学生、対象外の方も参加可能。定員40人。定員超えの場合は抽選。問い合わせ、 天地区環境事務組合環境対策室、電話 68-6500、 ファクス 68-6700、 13-8 母子家庭等就業支援講習会、7月1日火曜から10月24日金曜ほか、ヒューマンアカデミー名古屋駅前ほか。内容、一人親家庭の母などの自立を促進することを目的に、就職に結びつく可能性の高い技能、資格を習得するための就業支援講習会、講習科目、パソコン講習初級、土曜日開催コース、介護職員初任者研修1コース、金曜日開催コース、調剤薬局事務講習1コース、火曜日開催コース。定員各20人、第2回、第3回の募集は市役所児童課までお問い合わせください。料金無料、教材費、交通費は自己負担。申し込み期限5月7日水曜から28日水曜。申し込み方法、市役所児童課窓口、問い合わせ、愛知県母子、家父福祉連合会、電話 052-915-8862、 13-9。 第3回 8-8020 ウォーキング、無料、二次元コードが載っています。5月10日土曜から31日土曜、日本全国各地。内容、参加者は1日20分以上または約 1.2km 後歩くことで貧困の子どもたちへの寄付に貢献できます。スタンプカードに報告する形で寄付が集まり、1日あたり1人120円が参加企業からの協賛金を上限として全額が寄付されます。寄付先、日本の貧困の子どもたちを支援する非営利活動法人及び子ども家庭庁の基金、対象者健康な方、無理をしない方ならどなたでも。申し込み方法、ホームページからチラシスタンプカードをダウンロード、スマホにドコモ D ヘルスケアをダウンロード、問い合わせ一般社団法人8-8020、 13-10 住民のための青年貢献制度勉強会、無料、6月20日金曜午前10時から11時30分、受付9時30分から。飛島村健やかセンター。内容、弁護士の使い方、こんなことに困ったら。講師、弁護士、金沢敦氏。定員50人、要申し込み、二次元コードからお申し込みください。申し込み期限6月13日金曜。問い合わせ天南部権利擁護センター、電話 69-8181、ファクス 69-8180。
13-11 グループワークトレーニング初級アドバイザー養成講座、7月12日土曜、13日日曜、午前9時20分から午後4時50分、総合社会教育センター。内容、自己成長したりグループの成長を促すためには、関係性を俯瞰してより良い関係性づくりに働きかけることが大切です。グループで楽しいワークを体験しながら、そうしたことを学んでいく講座です。資格取得もできます。講師、サバト・ヨシヒロ、渡辺ゆりえほか。対象者、より良い人間関係を作りたい方、人間関係で悩んでいる方、対人援助職の方など。定員15人、料金2日で9000円、テキスト代を含む。申し込み期限7月3日木曜、6月15日日曜までに申し込まれた方は1000円引き。申し込み方法、メール、電話、公園、弥富市、問い合わせ、弥富市レクレーション協会、電話 090-3950-8983。 13-12 フリースペース、なごみの会、5月31日土曜、午後1時30分から3時30分、総合福祉センター。内容、精神的に疲れている方や、誰かに話を聞いてほしい方など、仲間やボランティアとお茶を飲みながらゆっくりとした時間を過ごしませんか。 料金100円、主催、市社会福祉協議会、精神保健福祉ボランティア、金魚草、問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 65-3724、13-13、重要文化財、服部家住宅、春の特別見学会、5月18日日曜、午後1時30分から、服部家住宅、二の上町石仏419、内容、服部家住宅は400年以上の歴史がある邸宅です。通常、非公開です。定員、先着50人、料金、文化財保護費500円、小学生以下は無料、申し込み期限、5月17日土曜、申し込み方法、電話、問い合わせ、歴史民俗資料館、13-14、令和7年度、海士地方総合防災訓練、無料、6月1日日曜、午前9時から11時、国営木曽山線公園、東海広場愛西市、内容、大規模災害発生時の協力体制の確立、地域の連携を生かした防災力強化のため、消防、警察、自衛隊や医療関係機関、建設事業者などが連携して救助を実施する特別訓練のほか、消防、警察、自衛隊車両や装備品の展示、炊き出し食料の提供、防災に関する啓発展示などを行います。アクセス、自家用車でお越しください。駐車場無料。問い合わせ、愛知県海士県民事務所、県民防災安全課、電話 24-2125、13-15。文鳥、文ちゃん7歳の誕生日イベント、4月29日火曜祝日から5月25日日曜。歴史民俗資料館、内容、文ちゃんの羽入り名刺プレゼント、文鳥職員の辞令掲示など、対象者どなたでも。5月4日日曜祝日のみ、午前11時から正午、午後1時から4時、鳥かごに小鳥用ケーキを設置、ワークショップ、樹脂粘土で文鳥マグネットを作ろう、中学生以下限定、先着40人、問い合わせ、歴史民俗資料館、13-16、東部地域初、生活支援サポーター養成研修無料、6月13日金曜、午後1時から4時、6月17日火曜、午前9時15分から11時45分、十四山総合福祉センター、内容、高齢者や障害者の日常生活の困りごとに、ちょっとしたお手伝いをしていただく地域の担い手を生活支援サポーターと言います。地域での活動に役立てていただいたり、市支え合いセンターの協力会員に登録することができます。持ち物、筆記用具、動きやすい服装、当日参加できない方で興味のある方はお問い合わせください。東部地域在住の方以外も参加できます。申し込み期限6月6日金曜。問い合わせ、支え合いセンター、電話 43-4165。
13-17、雑誌と付録を配布します。無料。6月7日土曜、午前9時から午後5時。弥富町中交流館。配布物、保存期限が切れた古い雑誌、付録。配布点数、雑誌10点以内、付録1点。なくなり次第、配布終了。問い合わせ、市役所図書館、内線722。13-18、アマフラワーフェア、5月11日日曜、海南子どもの国、内容、花の即売会、午前10時から午後3時、花育教室、寄せ植えなど子ども向けの内容、午前10時から予約不要、先着100人、参加費100円、母の日、撮影会、海士地域産の花と写真撮影、午前10時から午後3時、来場者プレゼント、花苗をプレゼント、午前11時からと午後2時から。各先着100名、お一人様、一苗限り。問い合わせ、海士苗木花器生産組合、連合会事務局、海士農林水産事務所、農政課内、 電話 24-2111 内線356 13-19 日本語パートナー説明会6月7日土曜午前9時から11時30分総合福祉センター。内容弥富市対話型日本語教室仮称で学習者外国人住民と一緒に日本語で対話する日本語パートナーボランティアを募集します。日本語パートナーとは日本語を教えるのではなく対話活動を通して学習者とのコミュニケーション方法を学ぶ人です。実際に教室を見学しながら説明します。対象者外国人とコミュニケーションしたい方、国際交流に興味がある方、定員5から10人程度。申し込み期限5月30日金曜。申し込み方法電話、二次元コードが載っています。問い合わせ市役所市民協働課内線433 ID100-6495 13-20 お話の会ボランティア募集。毎月第1と第3土曜日午後、第4土曜日午前、図書館お話の部屋。内容幼児から小学校低学年、乳幼児を対象とした読み聞かせを行います。対象者18歳以上の方。申し込み方法電話メール、問い合わせ市役所図書館内線722 13-21 ご寄付いただきありがとうございました。社会福祉協議会に肝炎副住会様536円、匿名様1000円、弥富ふるさとボランティア様15,910円。第12回金ちゃんカップ弥富オープン卓球大会10,000円、稲本稲荷福寿会57,508円。
重視町の話題、今月は4つの話題です。2月12日水曜、生計形成能力分析力向上研修。昨今の多様化する行政課題などに対応する力を身につけるため、本市の若手・中堅職員22人が参加しました。研修の講師には、名古屋市立大学大学院人間文化研究科三浦聡准教授をお招きし、政策を組み立てる上で必要なポイントや未来カルテを用いたワークなど、政策形成を行うにあたっての重要な視点を学びました。2月28日金曜、社会教育功労者表彰鈴木みどりさんが受賞。文部科学省で令和6年度社会教育功労者表彰式が開催されました。本市から鈴木みどりさんが表彰されました。鈴木さんは平成19年から弥富市女性の会会長、弥富市日赤奉仕団の委員長を務め、平成23年には愛知県地域婦人団体連合会の会長を務められました。日頃から女性の地位の向上に努めるとともに、地域社会への貢献に尽力されております。3月26日水曜、日の出保育所の民間、移管及び避難所等に関する協定式、学校法人愛久学園と市の間で市立日の出保育所の民間移管に係る協定の締結を行い、同保育所は4月から日の出羽ばたき子ども園として生まれ変わりました。それに伴い施設を引き続き避難所などに指定するとともに、森槌内の弥富羽ばたき幼稚園の施設を新たに避難所などに指定しました。避難場所、避難所施設、日の出羽ばたき子ども園、平島中4丁目266番地、弥富羽ばたき幼稚園、森津7丁目26番地。3月28日、緊急時避難場所、施設等の設置に関する基本協定を締結。津波や洪水などの浸水災害に備え、東名阪自動車道弥富インターチェンジに災害時の緊急時避難場所を整備するため、中日本高速道路株式会社名古屋支社と協定を締結しました。この協定に基づき令和7年度に設計業務委託、
令和8年度に工事を実施し、運用開始を予定しています。防災クイズに挑戦してみませんか？問題、台風が接近し、雨風が強くなっている時の行動で間違っているのは、1、家では雨戸を閉めて外出を控える。2、飛びそうなものの飛散防止をする。3、駅などの地下で台風が過ぎるのを待つ。答え、3、雨が降り続くと駅などの地下は浸水する恐れがあります。地上よりも水のたまる勢いが速いので危険です。
15、教育の広場、日の出小学校。子どもたちは毎日元気よく生活しています。日頃の授業で様々な活動に取り組んでいます。1年生と2年生の交流会、6月。日の出小学校のお兄さんお姉さんとして、1年生と一緒に折り紙をしたり、お店屋さんごっこをしたり、絵を描いたりしました。1年生の皆さんに楽しんでもらえて嬉しかったです。福祉実践教室11月、福祉実践教室では、車椅子、手話、ガイドヘルプ、展示を体験しました。講話では、誰もが幸せに暮らせるために、自分たちができることを考え、困った人がいたら助け合いたい、という気持ちを深めることができました。稲刈り体験、11月、5年生が稲刈り体験をしました。最初は難しかったけど、慣れてきたら楽しかった。と一生懸命に取り組む姿が見られました。稲刈り体験を通してお米作りの大変さを学びました。市長による出前授業1月、弥富市の安藤市長が来校され、私たちの町、弥富について6年生を対象にお話をしていただきました。弥富市の排水施設や排水方法について知り、学びを深めることができました。避難訓練、通年、日の出小学校では地震や火災、津波などいろいろな危険を想定しながら避難訓練を実施しています。自分の命は自分で守るから、みんなの命をみんなで守ることができるよう全校で協力しながら取り組んでいます。仲良し活動通年、今年度から仲良し活動、縦割り活動の回数を増やし、全学年がレクリエーション活動を通して交流する時間を設けています。これからも学年同士が関わることができる時間を確保し、楽しい学校生活を送ることができるようにしていきたいです。それぞれの活動の様子の写真が12枚紹介されています。
16図書館だより、二次元コードが載っています。新しく入った本。基本のお弁当。長谷川理恵、星の教室、高田薫、防災の長図鑑、荒木健太郎、考古学者だけど発掘ができません、多忙すぎる日常、青山和夫、会社法の仕組みと要点がこれ一冊でしっかりわかる本、大坪和俊、世界の郷土ご飯、青木百合子、認知症の親が満足する最高の介護術、榎本睦雄、明日が変わる睡眠の科学大全、林優、ブラック郵便局、宮崎拓郎、丸ごと地球レストラン、超光る。四つ葉読書会、5月10日土曜、午前10時から正午、弥富町中交流館2階マルチルーム、テキスト家族じまい、桜木氏の。開館時間、火曜から金曜日、午前9時から午後7時、土日祝日午前9時から午後5時、休館日毎週月曜日。問い合わせ市役所図書館、電話 65-1117。
17、ガイドボランティアが体験した伊勢湾台風。9、鉄道のありがたみを実感。伊勢湾台風で自宅は一度床上まで浸水した。畑の作物や小屋はダメになってしまったが、水はすぐに下がったので幸いにも大きな被害はなかった。風雨が収まったらとりあえず就寝したが、朝起きた時に近所の人に避難した方が良いと言われ、当時は小高くなっていた 近所の五丹波山、五の山、現在の五丹波公園に避難した。水が引いたので歩けるほどで危険はなさそうだったので帰宅した。当時は名古屋市内の高校に通っていて、名鉄五の山駅から弥富駅まで行き、そこから名古屋方面に行く近鉄に乗り換えて通学していた。しかし浸水により鉄道が不通となり、しばらく通学できなかった。その間は自宅の片付けや飛島村で被災したおばの手伝いなどをしていた。1ヶ月後に名鉄の運行が再開したので、名鉄でまず一宮に向かい、一宮駅から名古屋へと遠回りして通学した。それからさらに2ヶ月後くらいに近鉄の運行が再開して、それまで通りに通学できるようになった。学校に行けるようになり、鉄道のありがたみを実感した。通っていた高校の学生たちは、被災地の応援に行っていたので事情を知っていて、多くの人が調子はどうだなどと気遣いの声をかけてくれたのが嬉しかった。加藤剛、当時高校1年生。
18スポーツニュース。全国大会出場おめでとう。ベートーベン国際ピアノコンクールアジア。横浜市、朝比奈香音、宇久井浦町、伊藤空、佐古木。マクドナルド全国ミニバスケットボール大会、東京都、野崎日向、平島東。令和6年度愛知県スポーツ協会表彰受賞。市民ゴルフクラブ、小倉義行。スポーツ推進委員、佐藤博隆。スポーツ推進委員、福田のり子。スポーツ大会に参加しませんか。受付時間、火曜から土曜、午前9時から午後9時。日祝、午前9時から午後5時。バドミントン大会、7月6日日曜。総合社会教育センター、申し込み期限、5月20日火曜から6月17日火曜。申し込み方法、申し込み用紙に記入の上お申し込みください。参加費無料。二次元コードが載っています。問い合わせ、市役所障害学習課、総合社会教育センター。
19、すくすくプラザ。児童館だより5月1日から6月10日、ID100254、二次元コードが載っています。各児童館共通、開館時間9時30分から18時。休館日、日曜祝日。桜児童館、電話 65-6191、 白鳥児童館 66-1036、 英南児童館 68-6266、 弥生児童館 65-8107、 大藤児童館 68-4101、 東部児童館 52-4611。 行事、卓球を使用、将棋を使用。以下行事は申し込みが必要です。母の日のプレゼント作り、父の日のプレゼント作り、児童館で遊ぼう。子育て支援センター、みんなで子育て応援します。ID100257。子育てに困っていること、悩んでいることはありませんか？子育ての喜びや悩みを分かち合い、一緒に子育てしましょう。各支援センター共通。開館時間8時30分から17時15分。休館日土曜日曜祝日。日の出子育て支援センター、電話 66-0008。弥生子育て支援センター、65-8211。東部子育て支援センター、52-4612。相談日月曜から金曜。電話9時から16時30分。面接13時から16時30分、訪問13時から15時30分、要予約。臨床心理士の個別相談、要予約。ワクワクだよりホームページを通して情報と日程をお知らせしています。ファミリーサポートセンター、利用会員と協力会員が助け合う組織です。ID100268。基本事業、病児・病後児保育事業、産前・産後サポート事業のご利用は、事前に会員登録が必要です。ただし、産前・産後サポート事業のご利用は、まず市役所産科医保健センター内、市子ども家庭センター、電話 65-1111 にご相談ください。ファミリーサポートセンターでは、 平日午前9時30分から登録受付をしています。登録時に利用方法などの説明をします。休業日、日曜祝日、土曜日は電話受付のみ、電話 58-3352、会員登録出張所、5月29日木曜10時から11時30分、ところ、日の出子育て支援センター、持ち物母子手帳、基本事業、保育所の送迎、保護者外出時の預かりなど、曜日や時間、援助内容に合う協力会員が援助を行います。病児・病後児保育事業、月曜から金曜、8時30分から17時、専用施設、キッズケアルーム、笑顔でお預かりします。看護師常駐、産前産後サポート事業、月曜から金曜、9時から17時、育児支援、家事支援を行います。1回につき2時間まで。詳しくは、ファミリーサポートセンターへお問い合わせください。
20、保健センターだより。問い合わせ、市役所健康推進課、内線312-317。母子健康手帳交付は、妊娠・出産・子育て期の切れ目ない支援に向けたサービスの説明と、お話を伺うため、1時間程度保健師と面談をします。妊婦のための支援給付の手続きも行います。ご予約の上、保健センターへお越しください。母子健康手帳交付日、平日午前9時30分から午後4時。電話受付時間、平日午前8時30分から午後5時。持ち物、妊娠届出書、本人確認ができるもの、妊婦本人の振込先がわかるもの、相談、子育て相談、健康相談、生活習慣病、禁煙、心など、歯磨き相談、栄養相談、事前に市役所健康推進課へ電話などでご予約ください。乳幼児健診、保健センターで実施します。対象の方には個別通知します。母子健康手帳をお持ちください。支援事業、女性など、アピアランスケア支援事業、ID100-4827、若年がん在宅療養支援事業、ID100-6074、産後ケア事業、ID100-3256、詳しくは市ホームページ、市役所健康推進課へお問い合わせください。健康増進コラム、5月31日は世界禁煙デーです。ID100-2942。禁煙を始めてみましょう。タバコをやめたくてもやめられない理由として、身体的依存と心理的依存があります。身体的依存、タバコに含まれるニコチンという物質に依存した状態。体内のニコチンが減るとイライラしたり落ち着きがなくなる離脱症状が起きてしまい、またタバコを吸ってしまう。心理的依存、いわゆる習慣のこと、起床後や食後に一服を繰り返した結果、タバコがなければ目覚めた、美味しかったという実感が得られない状態。サードハンドスモーク、三次喫煙を知っていますか？タバコを吸った後にその場に残った残留物から放出される化学物質を吸入することをサードハンドスモーク、三次喫煙と言います。主に室内や車内で起こりやすく、衣類やカーテン、ソファーなどに付着した化学物質が徐々に空気中に再浮遊し、それを吸い込むことで健康被害につながります。換気扇の下や空気清浄機のそばで吸っても化学物質は取りきれないため、サードハンドスモークにつながります。禁煙するには、禁煙したい方に3つのサポートがあります。上手に活用し成功させましょう。1、禁煙外来に行き医師のサポートを受ける。2、禁煙サポート薬剤師が在籍している薬局に相談する。3、保健センターで禁煙相談をする。がん検診のお知らせ、個別がん検診、肝炎ウイルス検診、ID100-5990、ID100-227。検診項目、胃がん、内視鏡検査、50歳以上の方、2年に1度、
バリウム検査、40歳以上の方、肺がん、X 線のみ、X 線プラス、核炭、40歳以上の方、大腸がん、40歳以上の方、子宮がん、20歳以上の女性、2年に1度、乳がん、超音波、30歳から39歳以上の方、マンモグラフィー、40歳以上の女性、2年に1度、前立腺がん、50歳以上の男性、肝炎ウイルス、40歳以上の方。検診の受け方、申し込み期間中に希望の医療機関で直接予約を取り、検診票を受け取って受診してください。検診場所、天井医師会等指定医療機関及び海南病院、伊勢湾岸クリニック、子宮乳がん。検診期間、6月2日月曜から10月31日金曜。持ち物、がん検診、歯周病検診等受診券、マイナ保険証など検診料。申し込み期間、5月26日月曜から10月24日金曜。市外医療機関は各医療機関で異なります。詳細は令和7年検診ガイドまたは C ホームページをご覧ください。胃がん検診、内視鏡検査、バリウム検査ともは令和6年度に市の胃がん検診、内視鏡検査を受けた方は受けられません。肺がん検診の核炭検査は50歳以上で喫煙指数1日本数×喫煙年数が600以上の方に限ります。子宮がん検診の体部検査は最近6ヶ月以内に症状があった方に限ります。子宮がん検診、乳がん検診のマンモグラフィは令和6年度に市の同じ検診を受けた方は受けられません。肝炎ウイルス検診は過去に肝機能異常を指摘された方または同検査を受けたことがない方が対象です。集団検診、検診時期、指定日7月から1月ごろごとに定員があります。受診場所、保健センター、市役所3階および検診バス。予約開始日6月中旬予定。インターネットからの予約開始日や詳細は広報やとみ6月号 C ホームページなどでお知らせします。 ID100-5986。 重要、すべてのがん検診の予約受診はがん検診、歯周病検診等受診券が必要です。送付対象者には5月上旬に封書で郵送しますので、がん検診の予約受診の際は毎回お忘れないようご準備ください。5月中旬までに届かない方で市の検診の受診を希望される方は発行しますので、市役所健康推進課までお問い合わせください。パパママ教室を行います。6月1日日曜午前9時30分から正午ごろ、保健センター、市役所3階。対象者、市内在住の第一子を妊娠中で安定期な妊婦とそのパートナー先着12組程度。内容、保健師による赤ちゃんのお世話の話、歯科衛生士による歯の話、沐浴体験、パパの妊婦体験、持ち物、母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚、無地のガーゼハンカチ2枚、必要に応じて膝掛けや飲み物など。申し込み方法、市役所健康推進課内線314へお電話ください。申し込み期間、5月13日火曜から16日金曜。歯と口の健康講座、口臭あなたは大丈夫？口臭には生理的口臭と病的口臭があります。1日のうち最も口臭が強いのは朝起きた時です。唾液の分泌量が減って自浄作用が起こらないためです。唾液には口臭の原因となる虫歯や歯周病などを防ぐ作用があります。就寝前と起床後すぐ念入りの歯磨きをすることで美味しく朝食を食べられ、唾液が分泌され口臭も弱まります。空腹時や緊張時は唾液の分泌量は減少し、口臭がだんだん強くなります。病的な口臭の9割以上は歯周病や進行した虫歯などの口腔内の病気、舌の汚れが原因で起こります。口臭を予防するには、歯周病や虫歯などがある場合、まずは治療をします。歯磨きを正しく確実に行い、 口臭の原因となるブラーク、歯垢を落としたり、歯ブラシを使って舌苔を取り除くことが大切です。唾液腺のマッサージで唾液の分泌を促すことも勧められます。アマ歯科医師会。
21、各種相談、相談内容、行政相談所、心配事相談、弁護士による法律相談、予約制、司法書士による相続に関する登記手続き、予約制、中村年金事務所による年金相談、予約制、社会保険労務士による年金相談、予約制、成年後見制度についての無料相談、予約制、弁護士による権利擁護や成年後見についての無料相談、予約制、障害のある方の就業相談、予約制、手話通訳者の設置、生活自立支援相談、結婚相談、予約制、問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 65-8105、天南部権利擁護センター、電話 69-8181。
22、平日夜間休日診療、天南部消防署、電話 52-0119、北分署 65-0119、救急医療情報センター 26-1133、休日診療、外科、日曜祝日午前9時から午後5時、3日土曜祝日彦坂外科津島市 25-8355、4日日曜祝日脳神経外科のぞみクリニック天市 052-443-5533、 5日月曜祝日リハビリ整形外科385クリニック愛西市 69-8150、 6日火曜天中川整形外科手のクリニック天市 052-445-5050、 天地区急病診療所津島市バイバラ町朝5-37、受付時間日曜祝日年末年始、電話 25-5210、 内科小児科9時から11時30分、13時から16時30分、歯科9時から11時30分、14時から16時30分。
23、有料広告、ドレミファ音楽工房、体験レッスン随時受付中。ピアノ、バイオリン、フルート、声楽ボイストレーニング、リトミック。生徒募集中、セントラル教室、イオンタウン近く、桜教室、桜小海南病院近く、弥生教室、五の三駅近く、電話 090-8320-1908。 イングリッシュクラブベース、おしゃれでアットホームな英会話教室、ベビーから大人まで無料体験レッスン受付中。前ヶ須町、電話 65-6632。 株式会社主人公、風の子、ハッピーフォーウォール、鎌倉町、電話 55-8281。 社会福祉法人愛三会、特別養護老人ホーム長寿の里、十四山、高齢者、障害者、児童の総合福祉を展開しています。六条町、電話 52-3294。 みなとも号、弥富市指定事業、介護予防体操、ウィングプラザパディ1階、問い合わせ、弥富市地域包括支援センター、海南病院1階、電話 65-5521。 高尾工業株式会社、世界基準の品質、そして技術力。グループ会社である TK エンジニアリング株式会社が2023年ものづくり部品大賞を受賞しました。本社、楠木三丁目、電話 68-8149、 海南、岡山、静岡、海外3事業所。株式会社アメニティライフ、産業廃棄物処理業、家屋解体工事、うぐゆら、電話 65-3101、 ファックス 69-5355。 カナルアソシエ株式会社、トイレ排水管の詰まりから水や電気のトラブルまで、 5名、電話 65-2285、ファックス 65-2299、フリーダイヤル 0120-152-285、特別養護老人ホーム虹色あすなろ、小規模で定員29名、入居相談受付中、森津、電話 67-0701、長島総合自動車学校、桑名市、愛知県にお住まいの方へ、高齢者講習などのご案内、講習のご予約は電話にてお取りください。専用ダイヤル 0594-88-5533。 財源確保のため有料広告を掲載しています。内容に関するお問い合わせは直接広告主へお願いします。これで広報5月号を終わります。